ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティです。昨日聖書朗読、アップすることできず誠に申し訳ございません。撮影が入ってしまいまして、一日中外を歩き回っておりまして、申し訳ございません。撮影以外の日はなるべく規則正しく読んでいきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日ね、ギャオっていう映像配信するサイトがあるんですけれども、の映画のところでね、久しぶりにペイフォワードを、見ました。すごくやっぱりいいなと、この映画はやっぱりいいなと、このね、なかなか難しいことを可能にする、それをね次へ渡していくっていうね、このシステム素晴らしいなと思いますね。皆様もどうぞどうぞ、そのね困ってる相手が難しいと思うことをねしてあげて、どんどんと次へね引き継いでいって、本当に可能な王国、この世界がねクソだと言われないようなね世界にしていっていけることをね、一緒にね願ってね行動していってもらいたいなと、こう思いました。ということでございまして、本日も一章読んでまいりたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の歴代史第1第23章。ダビデは老年を迎え、長寿を全うして、その子ソロモンをイスラエルの王とした。ついで彼はイスラエルのすべての司、祭司、レビ人を集めた。30歳以上の者を数えたところ、一人ずつ人数を調べた合計は38,000であった。そのうち主の宮の仕事を指揮する者は24,000、司と裁き司は6,000、そして4,000人は門営となり、4,000人は私が賛美するために作った楽器を手にして主を賛美するものとなりなさい。そしてダビデは彼らを組に分けた。レビ族をゲルション、ケハテ、メラリに分け、ゲルション人をラダンとシムイに分けた。ラダンの子はその頭エヒエルとゼタム、ヨエルの3人、シムイの子はシェロミテ、ハジエル、ハランの3人。これらはラダンの一族の頭であった。シムイの子はヤハテ、ジザ、エウシュ、ベリア。これらの4人はシムイの子であった。ヤハテはその頭、ジザはその次であった。エウシュとベリアは子供を多く持たなかった。そこで父の家にいて同じ役に就いた。ケハテの子はアムラム、イツハル、ヘブロン、ウジエルの4人。アムラムの子はアロンとモーセ。アロンは至聖所を聖別するために取り分けられた。それは彼とその子らがとこしえまでも主の前に香をたき、主に仕え、主の皆によってとこしえまでも祝福するためである。神の人モーセの子孫はレビ部族の者として名を呼ばれた。モーセの子はゲルショムとエリエゼル。ゲルショムの子は頭がシェブエル。エリエゼルの子は頭がレハブヤで、エリエゼルには他に男の子がなかった。レハブヤの子は非常に多かった。イツハルの子は頭がシェロミテ。ヘブロンの子は頭がエリア。第二はアマルヤ。第三はヤハジエル。第四はエカムアム。ウジエルの子は頭がミカ。第二はイシア。メラリの子はマフリとムシ。 マフリの子はエルアザルと騎手。エルアザルは死に、彼には息子がなく娘だけであったので、彼らのいとこである騎手の子らが彼らをめとった。ムシの子はマフリ、エデル、エレモテの3人。これはそれぞれ父祖の家に属するレビ族で、20歳以上になり主の宮の奉仕の仕事をしたものであり、一人一人その名が数えられ登録された一族の頭たちであった。ダビデがこう言ったからである。イスラエルの神主は御民に安息を与え、とこしえまでもエルサレムに住まわれる。レビ人も幕屋を運んだり、奉仕に用いるすべての器具を運んだりする必要はない。これはダビデの最後の言葉に従って数えられた20歳以上のレビ族の数である。彼らの役目はアロンの子らを助け、庭のこと、脇部屋のこと、清めて聖なるものとすることに関する主の宮の奉仕をし、神の宮で奉仕をすることである。並べ備えるパン、穀物の捧げ物である小麦粉、種を入れないせんべい、平鍋、混ぜ合わせたもの、また各種の量や大きさを測ること。立って朝ごとに主を褒めたたえ賛美し、夕べにも同じようにすること。安息日、新月の祭りおよび礼祭の時に定められた数に従って絶やさずに主の前に捧げる主へのすべての全焼の生贄のこと。彼らは会見の天幕の任務、聖女の任務、および主の宮で奉仕をする彼らの同族アロンの子らの任務を果たさなければならない。と、第23章はここまででございます。またまたね、だんだんと名前が多くなってきましたけれども、皆様どうぞどうぞこの歴代史ついてきてください。こうやってね、凝縮された人生の中にもいろいろあります。そして今回はね、祈ることとかね、そういうものに対してちょっとピックアップされてたりするので、そういうところもね、目に留めて読み取っていただけたらなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということでございまして、昨日ね、聖書朗読することができなかったので、本日、もう一章読まさせていただきたいと思います。非常にね、毎日読むっていうのはね、聖書朗読って難しいんだなと、こうやって続けてみて改めて思いますけれども、少しでもね、自分の時間が空いている時に聖書に関わっている時間を持つとね、おのずとね、非常に自分の心が満たされるというのもね、非常に実感としてあります。こうやってね、きちんと聖書と向き合って、神様と向き合って日々を生活するっていうのはね、非常にプラスなことが多いのでね、どんな時間でもいいので聖書を開いて、どんな場所でもいいので一章読んでみる。それがね、日々の生活の糧になったり、自分への勇気になったり、支えになったり、励ましになったりっていうことがね、あると思いますので、一人一人が聖書を手に取って神様の愛に触れていただけたらと思います。ということでございまして、一旦ここで締めさせていただいて、また数十分後に、新たな一章を読ませていただきたいと思います。それでは、梅梅梅サーティーでした。